日聖日礼拝を始めてまいります。さあみんなで主の山に登ろう、賛美しましょう。さあみんなで、
さあみんなで主の山に登ろう、ヤコブの神の家。さあみんなで主の山に登ろう、ヤコブの神の家。主は
424番、ただ神聖を賛美しましょう。 ぜよ、ただ信ぜよ、信ずる者は誰も皆救われ。お祈りします。心を合わせてください。触れ合いする天のお父様、ここに集められたお一人お一人と共に今あなたの御前にお祈りを捧げます。どうか私たちの祈り心を一つにしてください。あなたにこの小さい祈りが届いていることを本当に心から信じて感謝します。この新しい朝をあなたが作ってくださったということを感謝します。考えるならば、この日本は東の国であり、日曜日礼拝をどの国よりも先に捧げる国であることをありがとうございます。小さな群れですけども、日本にも多くの愛する仲間たちがそれぞれの教会で礼拝を捧げています。この時間、本当に何という思い、想像すると本当に、それは何という心躍ることでしょうか。どんな賛美が捧げられているでしょうか。いろんな形のスタイルの礼拝がありますけども、その一つ一つの教会、あなたに心からの真心からの礼拝を捧げています。そしてあなたはそれを本当に喜んでくださっています。感謝します。このところにも聖霊様が賛美のただ中に住んでいてくださって、生きていてくださって、主は今ここにおられると私たちは本当に信じることができますから、ありがとうございます。そして私たちは幸いにもこの建物に集められたものですけども、病気のために長いことをベッドの上にいて、礼拝に出ることのできない姉妹がおられることを覚えます。また今日は、成人式で、来ることができない姉妹もおられます。イエス様はそのようにしてそれぞれのところにおられても、私たちはつながっていて、あなたの祝福が私たちこの福井十キリスト教会の体なる、その構成している一つ一つの部分にまで、行き届いて、毛細血管の先の先まであなたが恵みを行き届かせてくださって、主よ、まだしばらく長いこと教会を離れている兄弟姉妹の上にもあなたの祝福が届いていることを信じます。私たちは本当に幸いな群れです。あなたが愛して養っていてくださるからです。今日も本当に新しいあなたの恵み、新しい御言葉をいただいて、パワーアップしてここから出ていくことができますように、私たち一人一人を励まし慰め、主よ、傷ついているところがあるならばそれを癒し、また破れているところがあるならばそれを繕ってくださるお方であることを感謝します。すべてを本当にあなたに、お任せします。いろんな問題があっても自分で何とかしようとしないで、あなたのもとに走っていきます。主よ、あなたが私たちを迎え入れてくださる人であられます。とうとう息子のお父さんのように手を広げて、すべてを備えて待っていてくださる主であられることを感謝して、御手に委ね、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。主のよろ教えを喜びとし賛美しましょう。御言葉に期待して主の教えを喜びとしを感謝します。賛美します。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、その人は水路のそばに上杉のような、と 教えを、
主の教えを喜びとし、昼も夜もその足を口ずさむ。その人は水路のそばに
来ると
時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。
アーメン。聖書朗読をお願いいたします。
聖書を朗読いたします。朗読の箇所は旧約聖書の創世記46章1節から7節までであります。イスラエルは彼に属するすべての者と一緒に出発しベールシェバに来たとき、父イサクの神に生贄を捧げた。神は夜の幻の中でイスラエルに、ヤコブよ、ヤコブよ、と言って呼ばれた。彼は答えた。はい、ここにいます。すると仰せられた。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこで、あなたを大いなる国民にするから。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを喜び、再び導き上る。ヨセフの手はあなたの目を閉じてくれるであろう。それからヤコブはベールシェバを去った。イスラエルの子らはヤコブを乗せるためにファロが送った車に父ヤコブと自分たちの子や妻を乗せ、また彼らは家畜とカナンの地で得た財産を持って行った。こうしてヤコブはそのすべての子孫と一緒にエジプトに来た。すなわち彼は自分の息子たちと孫たち、自分の娘たちと孫娘たち、こうして、すべての子孫を連れてエジプトに来た。以上であります。
心を燃やして心地を歩こう、祈りと賛美をこの地に満たせ。キリストの燃える愛、時を超える。誠
最初から
心を燃やしてこの地を歩こう祈りと賛美をこの地に満たせキリストの燃える愛時を超える我らは待ち望む誠の夜明けを
さあ輝け、
さあ輝け、闇を照らせ夜が明けるまで賛美に満ち愛にあふれ輝け輝け
キリストの
キリストの皆により我らは今行く救いと真理をすべての人にさあ輝け闇を照らせ夜が明けるまで賛美に満ち愛にあふれ輝け
総額の中でなんと素晴らしいあなたの愛はとそのことに思いを向けていきましょう。もう一度賛美しましょう。なんと素晴らしい。
なんと素晴らしいあなたの
この命に勝る主の愛は、
この命に勝る主の愛は、
この命に勝る、
この命に勝る主の愛は。
イエス様に拍手を捧げましょう。ハレルヤ、感謝します。
入ってますか？大丈夫ですか？はい、もっと大きな声で喋らないといけないかと思ってドキドキしましたけど、はい、皆さんおはようございます。おはようございます。まだ新年の挨拶してない方は、明けましておめでとうございますというのも変ですけども、明けましておめでとうございます。来週には言いませんのでですね、今日は創世記からお話しさせていただこうと思っているんですけども、その前にですね、成人の方の祝福式のお祈りをと思っていたんですが、お見えになってますか？あ、今お迎えに行ってらっしゃるですかね。さん、ああ、そうですか。まだ来られ、到着してないということですかね。あ、そうですかね。はい。そうしましたら、ですね、お話の前に、お祈りをさせていただこうとも思ってはいたんですけれども、今日は最初にお話をさせていただいて、その後にですね、祝福式のお祈りをしたいと思っています。今日皆さんお互いにご挨拶されましたでしょうか？ぜひ近くの方とご挨拶、今、メッセージの前に少ししましょうか。おはようございます。ですね、おはようございます。はい、今日は、あと、新しい方もおいでくださいました山内さんですね、ご家族ですね、ご寝室にはおられますけれども、勝山の方からですね、来ていただきました。ですね。私も初めてお会いするんですが、ようこそおいでくださいました。感謝します。ですね。はい、今日ですね、新たな知恵ということでお話をさせていただきます。今日、創世記の46章にはなるんですが、その前にですね、昔ある人がヨーロッパに行ってですね、建築現場を取り掛かったんです。そしたらそこで職人さんがレンガを積んでたんですね。レンガ積みをしてたんです。で、その、旅行した旅人は、その職人さんたちが何人かいたんですが、その方のうちの最初の一人の人にこう聞いたんです。何してるんですかって。まあ、レンガ積んでるんですけどね。それは最初にしては、いればわかるだろうって言ってね。レンガ積んでるんだ。つまらない仕事なんだって。ね、もう嫌になっちゃうよ。で、ずっとこれだもん、他にいい仕事ないかな。なんて、返事が来たそうです。不満たらたらですね。で、少し歩いていくと、同じ建築現場ちょっと大きかったんですが、少し歩くと、二人目の方も同じようにしてたんですが、何してるんですかって聞いたんです。そうすると、その人は嬉しそうに、いや、レンガ積んでるけど、この仕事結構いいんだよね、って言ってね、時給1000円もするんだ、とか言ってですね、他の仕事よりもいいんだよ。ちょっと嬉しそうにね、言ったんです。で、また少し歩いて、三人目の方にですね、同じように、聞いたんです。何をされてるんですか？彼嬉しそうに答えたんです。 いやー、ここにね、教会ができるんだよ、ね。みんなここに来るだろ。そうすると、キリストに出会う。イエス・キリストに出会う。そしたら、そうすると、素晴らしい人生に変えられていくんだ。そのお手伝いをさせてもらってるんだ。ワクワクするだろ。楽しくて仕方ないよ。と言ったそうです。で、彼らは、みんな、どういうことでしょう。同じ仕事をしていたんです。同じようにレンガを積んでたんですね。そして同じように時給1000もらってたんです。でも、ですね、どのような思いでそのことに関わるかによって、全くその人の、その時の生き方、人生は変わってくるということですね。今日、この創世記のところでも、ヤコブという人物が出てきます。まあ、ヤコブはイスラエルとも言われますが、そのヤコブ、イスラエルは、ヨセフを失ってですね、本当に寂しい思いをしてたんですね。しかし、そのヨセフが生きている。もうずっとヨセフと出会わなかった、もう会わなかった。ヨセフは死んだものだと思ってたけども、ヨセフが生きていると分かって、そのヨセフに会いに行くことができる。まあ、そのような場面の今日はお話です。このヤコブもどのような信仰を持って、そのヨセフのところに行ったのかな、ということも今日を見ながらですね、お話を進めたいさせてもらいたいなと思うんです。このヨセフという人物はエジプトの地に売られていったんですね。お兄さんたちに売られて。そしてエジプトの地に行って、そこで、牢屋にもいられたんですけども、その後、夢の解き明かしを、王様の夢の解き明かしをして、そして総理大臣にまでなったんですね。そして総理大臣になって、これから行く先、7年間は豊作になるけれども、その後、7年間は不作になりますよと、そういう夢の解き明かしをして、理にかなった夢の解き明かしをして、王様はお前を総理大臣にしようと。そして、ヨセフは、もう、牢獄にいる、もう、どん底から、一気にですね、もう、その国のナンバー2にまで、登っていったわけです。その、ヨセフがですね、ずっとお兄さんたちに売られた、思いも、悲しみも抱きながら、また父に会えない思いも抱きながら、生活をしていた。で、そこで、お兄さんたちがやってきて、危機になったので、エジプトの地にですね、そのヨセフのいる地に、たくさん、食べ物があるから、くださいって言ってきたら、お兄さんたちと会うわけですね。そしてそこで、劇的な再会をして、今度お父さんが、ヨセフのところにやってくるという、まあ皆さんも、よく知っていらっしゃる方もおられる、箇所です。で、ヨセフが、そのお父さんをエジプトの地に呼び寄せたんですね。で、ヤコブ一家が今までイスラエルにいた、まあ、いわゆる、カナンの地という約束の地にいたんですが、そこからエジプトの地に、ですね。私だと本当はこうなんですか。皆さんその方から見ると多分こういうラインだろうなと思います。ね、イスラエルからこうエジプト、このね、ここがエジプトだとすると、こういうふうにしてこう、降りてくるというような、移住するというような、状況ですね。ここには実を言うと、神様のご計画があったんですね。神様のご計画。創世記の15章の13節、から15節。この箇所は、ヤコブの、もっと前の、ヤコブのお父さん、イサクの、もうその前のおじいさんの、アブラハムですね。アブラハムに語られたことです。創世記の15章の13節から15節の箇所ですね。そこを少しお読みしますけれども、そこでアブラムに仰せがあった。これ神様がアブラムに言ったんですね。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ、400年の間苦しめられよう。しかし、彼らの使えるその国民を私が裁き、その後、彼らは多くの財産を持って、そこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、 長寿を全うして葬られようという箇所なんです。つまり、アブラハムの子孫は今から外国に行っちゃって、そこで400年間の奴隷生活をするんだよ。なんか嫌な話ですよね。いい話じゃなくて。でもそういうような話を神様は、このヤコブのおじいさん、アブラハム、まあ今この当初アブラムと言ってましたけども、に言ったわけです。その、今、イスラエルのところから、エジプトに行く、その流れのところ、この御言葉が、この神様が言っておられたことが成就する、前もって言われたことがここでなるわけですね。ちょうど、歴史の歯車が、ゴロンと変わるような瞬間だと思います。このことは、ヤコブの子孫たちにも大きな影響を与えましたし、結局そのことによってイスラエル民族、ユダヤ人たちに大きな影響を与える。それは、ゆくゆくは、実は言うと私たちにもつながってたりもするわけなんです。まあ、それを言い出したらですね、今日のこの30分、40分、はい、山本先生はいつも45分くらい話するよってね、そしたらその時間では収まらないんですね。私たちの人生にも皆さん大きな出来事を迎える時があるんじゃないでしょうか。皆さんどうですか？大きな出来事を迎えた時は今まで振り返るとあるだろうな、あるなという方がほとんどだと思います。年を重ねれば重ねるほど、その分歩みも長くなりますし、経験もたくさんしますから、大きな出来事に出くわした確率は多くなるんじゃないかなと思うんですね。まあ、今回は、このヤコブ個人だけじゃなくて、国対ヤコブの民族、イスラエルの民族、そしてイスラエル国家といいますかね、そのところに及ぶに至るまでの影響力があるわけです。皆さんにとって大きな出来事を今振り返っておられるかもしれませんが、まあ私にとって、まあ個人的なことなんですが、私にとって大きな出来事はたくさんありますね、振り返ると。ね、まあ今日、かっちゃまの方が来られたので、久しぶりに、どの辺住んでいらっしゃるかって言ったら、私が昔ですね、お城公園という公園がありまして、近所にですね、そこで友達と遊んでて、雪の3月でしたね。まだ雪が積もっていて、その時に、滑り台から駆け降りたんです。私、走って降りたんですよ。そしたら走って降りたらですね、それは足、雪の中に、こっちだとなんて言うんですかね、ごぼるっていうんですかね、はまるでしょ。そしたらはまったらそのまま勢いづいて前に倒れるじゃないですか。ボギボギって足の方に折れてですね。で、もうその、って泣いてですね、そして、姉に迎えに来てもらったという出来事がありました。で、その後、私入院しまして、そしたら宣教師の先生がですね、毎日ね、来てくれて、私のギブスにですね、早く良くなりますようにとかね、十字架の絵描いたりとかみんな落書きさせてですね、今でも私の実家にそれが大切に保管してありますけども。ですね。まあ、これも大きな出来事です、私にとってね。で、あと、イエス様を信じた時ですよ。イエス様が、私の罪のために、十字架にかかって、今から2000年前に、私のために、私が、の罪も犯したし、この罪も犯したし、犯した罪だけじゃなくて、私自身というものを、この汚いものが、もう本当に生きている本当は価値のないものが、お前は価値あるんだよ。これから神の国のものとして生きるんだよ。永遠の命を持って生きるんだよって言って、愛してくれたんだ。そのことを知ってですね、そして、洗礼式を受けた、洗礼を受けたんですね。で、洗礼じゃあ、ブーンってやって上がるときに、口に水含んだから上がるときに、ピューって飛ばしながら上がってきたっていうのがね、私のエピソードです。もう忘れんです、これも。で、あと、まあ、研修のときですね、関西聖書学院に、大学の後ですね、大学の後って言うとかっこいいんですけど、大学中退の後ですね、研修したときにですね、その時も、もうどうしようかって、3週間コース、3週間コースの張り紙ね、ポスト、チラシ貼ってありますから、関心のある方は見ていただきたいんです。3週間コース、3週間だけ行きます、言ってですね、行ったんです。でも、その3週間が3年間になったんですね。まあ、私、神様は私を捉えてくださったんです。 でも3週間いて戻って帰ってきた時にですね、私は悩みまして、本当に悩みました。そしてまた祈りました。その時に、本当に吉岡先生であったり、この教会の前の、昔の牧師の吉岡先生であったり、また岐阜の田山先生だったり、いろんな方々に、助言をいただいてですね、そして、行くって決めたらですね、家族会議が開かれて、うちは8人家族ですから、私除いて7人がですね、輪っかになってですね、そして私に対して攻撃をいろいろするわけですね。まあ、全然意地悪い、家族じゃないわけで、ないんですけども。でも、そのようなこともあって、でも、私はその時も、神様に対する、チャレンジをした大きな出来事だったなと思います。また、結婚の時であったり、また、勝山から、岐阜に行って、岐阜からこっち来る時、福井に来る時も、大きな転換期でした。ね。まあ、結婚の時なんかはですね、妻の両親に会いに行ってですね、そしたら、もうドキドキですね。もう何喋ってるかこっちもわからない。何言ってるかさっぱりわからないというかね、もう緊張したってですね、で焼肉食べに行こうって。その頃ちょうど焼肉屋が流行ってましてですね、で、焼肉屋食べに行ったら、何の焼肉食べてるのかわからんという。この私が、でも思うと、食べるの大好きな私がですね、もう何の焼肉食べたのかわからないっていう。もうそれぐらいのことになったとかですね。まあいろんなことがありましたですね。でも、そういうような私たちは節目節目を神様と一緒に歩んできたかどうかってことですね。このヤコブも、実を言うと、神様にちょっと愚痴を言ったかもしれない。ヨセフがもういなくなってですね。残念で。でもそのような中で彼は、エジプトに下るという決断をしていくわけです。今日、三つのことで、お話ししたいと思うんですが、まず、人生の中には、決断力が必要であるということです。決断をするときが必要だということです。まあ、イスラエル、ヤコブは、住んでいた今までの場所を出発して、ベールシェバというところに来て、生贄を捧げたって、46章の今日の一節に書いてあります。イスラエルは彼に属するすべてのものと一緒に出発し、ベールシェバに来たとき、父イサクの神に生贄を捧げた。これ父イサクの神というのは、これは父イサクの神、またそのお父さん、まあ、いわゆるおじいさんのアブラハムの神ということも含んでいるんですね。皆さん、ベールシェバってどの辺かというとですね、もうイスラエルの南の方です。もうエジプトとの、近いところですよ。いわゆる南、イスラエルよりずっと南の方です。いわゆるカナンっていうのが約束の地で、聖書によく出てきますが、カナンの地の最南端とも言われていますね。で、聖書の中によくカナンの地って出てくるんですけど、ダンからベールシェバまでっていう表現がよく出てくると思うんですね。そういうのをちょっと読んだことある方もいると思います。ダンからベールシェバまで。これはカナンの地の北側から、ダンというのは北側にありましたから、北から南までというような意味です。まあ、日本だと、どうですか？北海道から沖縄までみたいな、そんな感じですね。いわゆるこのヤコブ、イスラエルは住んでいた場所を出発して、ベールシェバ、南のところまでやってきたんです。で、彼はですね、そして、おじいさんアブラハムの神様であって、そして父イサクの神、そして自分自身の神様でもある。その神様に生贄を捧げたんです。アブラハムも、おじいさんのアブラハムもイサクも、ここで同じように礼拝を捧げてたんですよ。で、彼は同じように礼拝を捧げたんです。皆さん、なんでここで礼拝捧げたと思いますか？別にそんな、さあ行こう、エジプトに行こう、おうって言ってですよ。そして、下って行って、別にベールシェバまで来て、ああ、ここは、おじいちゃんたちが礼拝捧げたとこやな、お父さん礼拝捧げたとこやな、ああ、ほんなら行こうか、言うてですね、あんたらもっと早く歩けや、言うてですね、こう、歩いてたり、行けばいいじゃないですか。なんでここで礼拝捧げたの？生贄を捧げたんですよ。まあ、ここに来た時に、ああ、ここ礼拝捧げるところやな、と思った時に、きっと、神様への感謝があったんじゃないかなと思うんですね。それは、 あの死んでたヨセフが生きてたんや。もう嬉しくて今から会うんや。神様ありがとう。私のことを覚えてくれて、ヨセフのことも覚えてくれてありがとう。そのような感謝の思いがあったんじゃないかと言われています。そして、神様に対する和解の礼拝でもあったとも言われています。それは、ちょっと、ヤコブはですね、ヨセフが、いなくなったりした時に、ちょっと拗ねたんですね。その時に、神様に対してこう、信仰であったり失望してたんです。で、その神様とも和解ですね。そしてまた、この先どうなるのかなという不安もあったでしょう。神様への、神様の御心もおそらく求めたと思います。彼はエジプトに行くのに、よっしゃ、もうヨセフと会えるんやからって言って、ワックワックしながらですよ。もうスキップみたいな感じですよ。年100歳超えてるんですけど。でも、そうやって行ったでしょうか？これ行くのにね、恐れがあったんじゃないかなと言われてるんです。今言ったように、年はね、100歳超えとったんですよ。まあ、実際には130歳ぐらいと言われてるんですね。で、若い時には、無茶できたと思うんですよ。でも、新しいチャレンジであったり、今までずっと安住の地にいたのに、ずっと同じ場所にいたのに、そこを離れて、もうそこを離れてずっと違うところに行くっていうことは、だんだんだんだん、こう、しづらいというか、恐れというか、不安というか、そういう方が大きくなるんじゃないかなと思うんですね。また、もし自分が行ったとしても、子供たちがあのカナンの約束の地のことを忘れるんじゃないかと、まあ、子孫に対する不安であったりとかね。またヤコブのファミリーにはトラウマがあったんですよ。まあ、トラウマって言うと変ですけどね。それは、ヤコブのおじいさんも、おじいさんであるアブラハム。これ、エジプトに行ってね、奥さん取られそうになったんですよ。王様にね。ほんで、神様にお叱りを受けてね。そして、エジプトから帰ってきたっていう経緯があるんです。で、イサクもね、同じようにエジプトに行こうとして神様からストップさせられたんです。だから、そういう話もきっと聞いてたでしょ。だから、エジプトに行くのに何かこう、自分の中で不安というか、本当にいいんかないってというような、恐れ、不安があったとも言われます。しかし、そのような神に、ヤコブに神様が、46章の今日、2節ですね。もうここまで、1節だけでここまで話しましたけど、まあ、2節、今日どうなるんやと思わせてください。大丈夫ですからね。46章2節に、神は夜の幻の中でイスラエルに、ヤコブよ、ヤコブよ、これ2回言っているということは、親密なことで言ってるんですよ。もう親密な関係で話しかけているということです。ヤコブよ、ヤコブよと言って呼ばれた。彼は答えた。はい、ここにいます。3節、すると仰せられた。私は神。あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。こう恐れるなって言ってるってことは、彼は恐れてたということですね。そして、私はそこであなたを大いなる国民にするから。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び、導き、登る。ヨセフの手はあなたの目を閉じてくれるだろう。ということを神様が言われるわけです。その言葉をいただいてヤコブは、ほっとしてですね。そして、このヤコブファミリーはエジプトに下っていくわけです。何人いたでしょうか？何人だったと思いますか？ね。まあ、せいぜい10人かな。そうじゃないです。70人です。ね、まあ、聖書のある箇所では66って書いてあるんですが、それヤコブとかの人数抜いたりとか、ヨセフの人数抜いたりすると66になったりするんですか。もう約70人ですよ。 70人がエジプトに下っていくわけです。もう引き返しなんです。皆さん、この後、ヤコブファミリーは、エジプトに行ってですよ。400年後何になってるか知ってます？ 400 年後。エジプトからまた出てくるんですよ。この後ですね、60万人、男だけで60万人ですよ。ね、70人が男だけで60万人になるんですよ。つまり、男、女、子供合わせると、おじいちゃん、おばあちゃん合わせると、200万ぐらいですよ。そんだけの人数になるんですね。70人。これ神様の計画です。神様がそのようにしたんですね。彼はそれに従っていったんです。皆さん、ここで見ることができること、今先ほど言ったように、神様からの言葉を受け入れたときに、決断力が生まれるということです。今の時代は、直接皆さん神様の言葉を聞けるでしょうか？私の知ってる人で、二人ぐらい、私は神様の声を聞いたことがあるっていう人がいます。ね、まあ、私の信頼する、牧師先生でもあるので、嘘はついてないと思うんですけど、はっきり聞いたって言った方もおられますけども。でも今の時代、皆さん聞いたことありますか？神様の声。私は、とか、そんなふうに言うんですかね。私聞いたことないですよ。でも私はでも聞いたことあると言えるんです。それは、私のうちに御言葉が、もう湧き上がってきてですね、突き抜けるような思いとか、御言葉が指してですね、もう感動してですね、そして、これは私のためだ。神が私に語ってくださった。心の金銭が震えてですね、そして力が濁ってきたり、慰められたり、そして励まされたり、そういうような時に神様が、聖霊様が私たちの心に働かけてくださっていることなんですね。今の時代は神様この聖書、御言葉を通して語られることがほとんどです。まあ普通には日々聖書を読んで、そして御言葉に親しんで、そして祈っていると徐々に神様の心が分かっていったりします。でもある時は、ある人がこう異言を語ったり、ね、私も異言を語ることもしますが、そしてまた解き明かしをしたりします。で、その解き明かしも、お、解き明かしもあるんやって思う時もあります。ない時もありますけど。ある方が予言をする時もあったりします。私はますますこの教会が、まあ、そのようなことばっかりじゃないですけども、御言葉に根ざしつつ、そういった神様の素晴らしい技を体験していくことは、まあ望ましいかなというふうに思っています。ここにも来られたことがあるアルゼンチンに行かれた有原先生という先生ね、来られましたですが、皆さんご存知の方も多いと思います。で、先生、アルゼンチンに行ったときに、見知らぬ人が、まあ、その教会の人が来て、パスターが有原って言って、ね、有原先生ってね、あなたが日本から来た宣教師ですねって、ね、待ってましたって、初めての人に待ってましたって言われたんですね。そして1年前に祈り会で、今から1年後に日本から宣教師がやってくる。で、その宣教師が来ることによってが契機になって、アルゼンチンと日本との宣教の架け橋ができる。そのことによって、アルゼンチンのリバイバル、まあ炎が日本にも行くであろうっていう神様からの予言があったんですね。で、ちょうど1年後に有原先生はそこに行って、あなたがその方ですと言われたそうですね。まあ、そのようにして予言も与えられることもあるわけなんですね。そのような私たちが神様の御言葉を知ったときに、私たちは決断をして前進していくべきです。そして決断をするときは、現状に安住しないということです。このヤコブは、うわ、神様から来た、でもここの場所がいいなと思ってずっと花道にいたわけじゃない。彼はもう老齢になってたけれども、でも、それでも神の言葉に従って突き進んでいったんですね。信仰によって一歩踏み出せということは年齢に関係ないです。私たちは保守的です。皆さん保守的ですか？保守派ですか？とかなんか言われるとなんか違う派閥みたいですね。違う話みたいです。皆さん保守的ですか？どうですか？ いや、私は攻撃的で、いやいや、そんな話じゃないですけどね。皆さん、保守的だと思います。私も保守的です。私たちが今日、座る位置考えてみましょう。どうでしょうか。私前に立つと大抵皆さん同じような場所座ってるんですよ。私自身も同じ場所です、いつも。こっち行かないんですよ。こっちです。私も保守的です。その方が楽でしょ、慣れ死んだものとか、方法とか組織とか、そういうものが大切な時もありますが、それにこだわりすぎる時が私たちはあるんです。時代が変わります。要求されることも変わっていきます。でも相変わらず私たちは変わらないんですよ。かつてこの世にやってきた。だから今も行おうという思いがどこかにあるんですね。この日本の教会に多く見受けられること、まあ教会だけじゃなくて社会の中にも見受けられることは、そういったチャレンジ、また前進する、そういうことが少ないということです。特に教会の中では少なかったりします。伝統的な教会は本当に素晴らしいですが、でも伝統的な教会が成長しているかって言ったら、多くの教会が数が減っていっています。私もビジネスマンやってましたけれども、会社で成長飛躍する会社っていう、成長したりとか飛躍している会社は、明らかに新しいことにチャレンジしている会社です。決断力があるんですよ。スピードがあるんです。まあ別に会社になれっていうわけじゃないんですけども。でも、日本の社会も日本の教会も、まあ新しいことに進まなければならない。そういう決断力が必要な時っていうのが、あるなというふうに考える時はあります。いつものように教会に来て、私も気をつけないといけないなと思うんですが、いつのものように教会に来て、牧師室入って、そして上がってきて、ね、そしていつものようにあの席に座り、ね、そしていつものように賛美して、そしていつものように聖書が読まれるのを聞いて、そしていつものように私の長い話をして、ね、そしていつものように献金をして、そして12時頃終わる。礼拝の忠実に守ることは大切です。でも、新しい命であったり、その新しい風を感じないっていう、そこは私は自分にとっても反省すべきである。主よ、どうかこの乾いた心に、新しいパッション、情熱を与えてくださいと、というふうに思ったりします。フレッシュさ、生き生きさです。ワクワク感ですね。ドキドキ感です。怖くてドキドキじゃないんですよ。ドキドキ感です。私たちは、これらの与えたのに人生の中で決断力を用いていく必要があります。二つ目です。信仰には本気力が必要だということです。ヤコブは、この後さっき言ったように70人を連れて行ったわけですよ。中途半端に、あなたたちここ残っておいて私たちまだ戻ってくるから言うてですね。半分だけ連れて行くわとかじゃないんです。70人全員連れて行って、もう私はエジプトの地で、そしてそこで命を終えるかもしれない。そのような決断を持っていったときに、彼はそこに本気力というのがあったということです。本気だったということです。私たちの信仰の姿はどうでしょうか？本気でしょうか？私も本気やないなと思っているときが、もう悔やためるときが多くありますね。決断はしてるけども、なんかこう引っかかって、なんか前に進まんとか、過去のことを引きずってたりとか。彼はまさに背水の陣で、エジプトに行っているわけですよ。国境を渡ったんです。70人連れて。100歳になって、130歳になっても。ですね。約束の地を信仰によって離れてるんです。ここに彼の本気力を見ることができます。言葉上だけの信仰、ね、だけじゃなくて、 本気で神様にぶつかっていってるんです。それ神様から離れないんです。神様って本気ですよ、いつも。私たちに対して。で、私たちが中途半端になったりする時があるんですよ。どうでしょうか、皆さん。私たちは神様が本気だったらば、私たちも本気で神様にチャレンジしたらいいじゃないですか。本気だったら、神様本気ならば、私たちも本気で神様に言ったらいいじゃないですか。そのような信仰は大きなうねりとなるんです。人に感化力、人に影響を与えるんです。皆さん、溺れた人をね、よくありますでしょ。溺れた人を助けるときは、ね、溺れている人の裏側にいてこう抱えて、こう、助けるっていうのがあるじゃないですか。でも、溺れてる人が、うわーって暴れとったら、そしたら、殴ってね、殴ってこう、静止させて、そして引っ張ってくるとか、そういう話聞いたことありますでしょ、ね、つまりね、まあ、殴ってても変ですけど。でも、いわゆる、その、溺れてる人が、おとなしくしないと、共に沈んでいく可能性があるんですよ。正面からだと、お互いにこう、力入れ合ってですね、助けることができないんですね。溺れてる人が何もしなかったら、助ける方楽ですよ。わかりますか？空中ブランコもそうなんですよ。空中ブランコでよく、こう、人がこう、こう空中ブランコ飛んできた時に、相手の方にこう、手を掴まれて、シューって飛んでるやつがあるでしょ？一瞬離れて。ね。あれも、捕まえられる方が、離した後、そして捕まえられるでしょ？その時に、掴もうとするとダメみたいですよ。もう、自分の、ブランコを離したら、そのまま相手に委ねないといけないんだそうです。そしたら相手が捕まえてくれるんだそうです。それを捕まえに行こうとすると失敗するそうです。つまり、そこで、もう、捕まれやすい。もう、委ねるっていうことですね。皆さん、神様との関係で私たちは、本気でこう、助けられやすい状態っていうのも必要なんですよ。委ねる状態。本気で委ねきる。本気で神様に委ねてぶつかっていくんです。その時に、私たちの、信仰の扉がまた開いていくんですね。今日三つ目、こういったヤコブの出来事というのは話はヤコブはこの後ですね、70人引き連れてそしてヨセフと出会っていくわけです。そしてヨセフと出会ってですね、お互いこうハグし合ってですね、そしてもう涙流してもうわしは死んでもいい言ってですね泣くわけですよ。ね、お前と出会ったならもうここでもう許してきてもいいと思ってるんですね。でも、彼は、そういうような流れで、ただ自分の幸せだけで、そういった決心したでしょうか。そうは言えないと思うんですね。それは、ヤコブという人は、アブラハムからずっと聞いて、イサからずっと聞いて、何を聞いてたかというと、先ほど読んだ箇所ですね、創世記の15章のところ。私、この民族は、この後、お前たちの子孫は、他の国に行って400年間、そこの地で住んで、そしてそこで、苦しみを受けてから、そして苦しみの、生活をしてから、それからまた戻ってくるんだ。ヤコブはきっと、今からエジプトに行けっていうことは、そこで苦しみの400年が始まるんだろうなぁ、と思ったでしょうね。つまりヤコブの決心が、これから、この、私の孫たちの人生に、また、その子孫たちに、大きな、何かこう苦しみをもたらすんじゃないかという不安があったでしょう。でも、そこには必ず神様という方がおられて、神様が絶対に私たちを見捨てないで引き上げてくださるという大きな流れ、大きな視点があったということです。だからそれに信頼したんです。ね、もう死んでもいいと思った。そのヤコブはこの後17年間も生きるんですけどね。でも、その後、イスラエルの人たちはエジプトで、苦役を強いられるわけです。 でも、その後、神様はしっかりと400年後になるんですけど、約束の地に導かれてきます。そして、荒野の地を通ってね、また40年間荒野の地を通って、そして、約束の地に行くわけです。これが、ヤコブの、彼の役割なんです。彼が、約束の地からエジプトに下らなければならない。そういったことも分かってるけども、神様の計画に従う。それが彼の役割だと思うんです。彼は自分の役割をわきまえてたんですね。今日私たちの役割って何でしょう、皆さん。皆さんにとっての役割なんでしょう。家族、親戚のため、友人、知人のため、何か役割があるでしょうか。学校に、職場に役割があるでしょうか。教会に役割があるでしょうか。また、宣教のために、福音のために役割があるでしょうか。私たちが、ただ今日という日を生きるときに、神の視点から、その役割を見ることも大切です。神様の御心を知ったこのヤコブは、イスラエルは決断をしました。そしてまた、信仰によってその決断が本気だったんですね。今日の話は、本気だったんです。決断をして、その決断は本気だった。そして、私の役割、大きな神様の御手の中にある流れを彼は見てたわけですね。そこに、神の国が拡大されていく、広がっていく要素があるんです。今日皆さんは、ぜひ今週、まあこの年ですね、ぜひ、決断力を与えられるようにと。そしてまた、本気力ですね、が与えられるようにと。そしてまた、大きな神様の御手の中にあるという流れ。その流れに私は生かされてるんだ。私の役割は今年何ですか、ね、今まで何だったんですか。でもこの後私の役割は何なんですか。その役割に生かしてください。このように歩んでいけたらと思います。神様必ず皆さんの人生を祝福して、そしてその人生の中に神様の技を表してくださいます。このヤコブが神様と共に歩んだように、私たちもこの年歩んでいきたいと思います。お祈りします。神様、今日は、この創世記の中から、ヤコブの決断、また本気力、そしてまた、この先を見る、また自分が置かれている立場を見る、その、見る力を、について教えられました。今年私たちにもそのような力をお与えくださって、神の御国のために、また、あなたの神の国のために、私をどうか用いてくださって、で、また祝福の人生と導いてくださるようにお願いします。お一人お一人の家庭が、また、環境が祝福されて、そして救われる方々が起こされていきますように。よろしくお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。さあ、では今日ですね、政治の方が、おられます。その方のためにお祈りをしたいと思いますが、どうもこう、すごい、綺麗な、ね、綺麗なお方ですけども、また綺麗なお召し物でですね、本当に、私も、どうしましょうと思ってますけど、前の方に出ちゃ、ね、出てきていただくのは恥ずかしいですか？はい。でも、出てきましょう。そうですね。ぜひぜひですね。今日ですね、滝浪姉妹のお孫さんですね、ともえさんですね、ともえさんでよかったですかね、ともえさんでよかったですね。私初めてですね。あれ違うな。あ、違う。前、お会いしたね。あ、そうですよね。失礼しました。ね。で、ともえさんと、今日来られてませんけれども、池上姉妹のところの、よりなちゃんですね。よりなさんもそうです。そして、川口さんのところの、そうたくんも、そうですね。私のところもっていう方おられます。あ、おられます。伊勢さんのところ。お孫さん。なんておっしゃられますか？ 周平、カデさんですね。周平さん。他おられますか？いや、そんなにいいですが、もう、たくさん出てくる。おな、はい、すわともやさんですね。はい。よろしいですか。さくらちゃんは、え、来年ですか。来年ね、関西さんとかもそうですもんね。そうですね。他は大丈夫ですか。まあ、大丈夫ですね。名前言わなくても、祝福はありますのでね。お祈りしたいと思いますが、今日は、じゃあ、ともえさん、ちょっと代表してね、私はお祈りさせていただきますけれども。はい、じゃあ、聖書の箇所を一箇所お読みしますが。詩編の121編。ですね。お読みします。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。身をイスラエルを守る方はまどろむこともなく、眠ることもない。主はあなたを守る方。主はあなたの右の手を覆う影。昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを幾にも帰るにも、今より常しえまでも守られる。
どうもありがとうございますね。はい。
ではお祈りします。皆様心を合わせてください。神様、今日この成人の時を持つことができた滝波智恵さん、本当に感謝します。今日このように素晴らしいお召し物も来て、そしてまた晴れやかな時を神様持つことができました。これまで神様がその歩みの中に、知らない中にも助けを与えてくださっていたことをありがとうございます。そしてまたこれからも神様の子供としてまた歩んでいくことができるように、またイエス様のことをさらに知ることができるように、また幸せの人生を歩んでいくことができるように、いろんな神様ハードルがあるときにもそれを乗り越えていくことができる力が与えられるように、主よ、どうか智恵さんの人生をさらに祝福し、神様あなたが導いてくださるようによろしくお願いいたします。またこの時、神様本当に喜びと感謝をさらに、ともえさんのうちに増し加えてくださり、神様の本当に栄光が、ともえさんの人生に輝きで出ますように、よろしくお願いいたします。また神様、池上よりなさん、また、川口聡太くん、神様、かでや周平さん、また、諏訪智恵さん、また他の方もおられると思いますが、皆さんそれぞれのところにあって、神様、素晴らしい人生を歩んでることができるように、イエス様と一緒にこれから歩んでいくことができるように、どうか主をあなたが導いてくださるように、またご自身を明らかにしてくださるように、お願いをいたします。信仰を神様持って、本当に神様の素晴らしい喜びが、それぞれのうちに、人生の中にありますように。よろしくお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祝福していただきます。アーメン。はい、おめでとうございます。ちょっとずっと肩触ってたらね、ちょっとどうしようかって感じだった、あったかもしれないけどね。はい。はい、また、なんか一言、もしかしたら、ありそうですね。いや、いいえって言って、大丈夫ですか？はい。でもちょっと聞きたいかな、皆さんね。ダメ。なし。はい、なしだそうです。はい。じゃあまた皆さん、個別でね、また聞きます。今日なんかあるんですか、この後。フェニックスパセル。プラザであるんですね。はい。じゃあ、新生児の方々たくさんおられますのでね。また、皆さん、福井の新生児の方々のためにも、また引き続き祈っていきましょう。おめでとうございます。では、ね。 じゃあ、あと3秒お願いします。
おめでとうございます。美しいですよね。皆さん、あんな時期がありましたよね。本当にそう思いながら見てます。はい。じゃあ、御言葉に感謝して、献金を捧げてまいりたいと思います。セプター2枚という、後ろの方から献金袋をお回ししますので、ご用意のある方はその中に献金を入れください。セプター2枚という賛美を共に賛美しましょう。
レプタに舞い捧げた貧しいやもめのように今の私の持てる全部を惜しみなく捧げる主に顔を見上げて今へに行きます明け渡してあなたのために生きる
もう一度レプタに舞い
レプタに舞い捧げた貧しいやもめのように今の私の持てる全部を惜しみなく捧げる次を見上げて今へに行きます手放し明け渡してあなたのために生きる
十字架を見上げて
十字架を見上げて今へに行きます明け渡してあなたのために生きる
献金の感謝のお祈りを見せてしまい導いてください。
お父様感謝します。今日もこうして愛する兄弟姉妹と共にここに集められてあなたを礼拝する恵みに預かれたことを心から感謝いたします。主よ今日も御言葉を通しあなたの御心を私たちに教えてくださって心から感謝します。私たちは年をとっても新たな地に踏み出すことができることを覚えて感謝します。私を本当に私たちがあなたに信頼して生きていくときにあなたはあなたの御業を必ず成就してくださることをも教えてくださり、ありがとうございます。主よ私たちがあなたの御言葉によって強められて、この年もあなたを見上げて歩み続けていくことができるよう支えてください。私たちが誘惑にあったり、また苦しいことがあったり、悲しいことがあったり、そのような時には、あなたのもとにすぐに駆け込んでいって、すべてをあなたにお話しし、そしてあなたから、あなたご自身から力をいただくことができるように、祝福し、導いてください。感謝しますよ、あなたがいつもそのように私たちを待っていてくださる、そのような存在であることを本当に心から感謝いたします。あなたが愛を持って私たちを見守り続けていてくださる、そのような方であることを心から感謝いたします。感謝しますよ。今日来れなかった兄弟姉妹の上にも、あなたは等しくその目を注いでいてくださることを心から感謝します。今捧げましたものをどうぞあなたの御国の拡大のためにお持ちください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
上がりになられる方お立ち上がりください。主の祈りを賛美して先生に祝福していただきます。
千里バシバス我らの父よ、皆をあがめさせたまえ。御国を光らせたまえ。御心の天になるも我らの日ごとの糧を今日も与えたまえ。人を許す我らを許したまえ。また心身に合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく主の者なり。ア
ーメン。主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。私たちの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共に、ご家族の方々の上に、よよ限りなくあらんこと。アーメン。